ふるさとの風。放送聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。今週の月曜日は、5年前日朝首脳会談が行われたその日、9月17日です。久米豊さんが拉致されたのも30年前のこの月、9月の19日でした。日本各地には秋の風情があちらこちらに見られるようになりました。列島だよりのコーナーでは、秋祭り泣き相撲の話題をお届けします。そして今週の一曲のコーナーでは、お琴の名曲、お江戸日本橋をお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。今週はここで5年前の9月17日の意味について改めて考えてみたいと思います。2002年9月17日に行われた日朝首脳会談は、拉致問題において大きな転換点となるものでした。なぜならば、北朝鮮のキム・ジョンイル国防委員長がこの会談において長年否定していた日本人の拉致を初めて認めて謝罪したからです。キム・ジョンイル国防委員長は、被害者5名の生存および8名の死亡を伝えた上で、本件に関連した責任者らは処罰を受けた、今後は絶対にない、この場で遺憾なことであったと率直にお詫びしたいと述べました。その上で、家族の面会および帰国への便宜を保証すると約束しました。その後、生存者5名とご家族の帰国は実現したものの、死亡や北朝鮮に入った事実が確認できないとされた被害者については、裏付けとなる証拠が全く提示されていないばかりか、多くの矛盾点や不自然な点が残されています。このように、北朝鮮側が拉致を認めた日朝首脳会談から5年を経過した今日に至っても、拉致問題は解決していません。今求められているのは、5年前の首脳会談において合意された日朝平壌宣言の精神に立ち返って、キム・ジョンイル国防委員長が拉致問題の解決に向けて決断を下すことなのです。9月16日日曜日、拉致被害者の救出活動を行っている団体が主催して、東京で緊急集会が開催されました。集会では、拉致被害者のご家族の方々から、拉致問題の早期解決に向けた切々たる思いが語られるとともに、アメリカ及び韓国の拉致問題の専門家を交えてのパネルディスカッションも行われました。集会は、小泉総理の訪朝から5年を経ても、いまだに拉致問題が解決されていない現状に鑑み、北朝鮮に対し、すべての被害者の帰国を要求し、日本政府に対しては、制裁の強化と毅然たる外交による被害者救出を求める決議を採択しました。また、集会に先立ち、与謝野官房長官兼拉致問題担当大臣がご家族と面談し、 内閣が交代しても拉致問題についての政府の基本方針は不変であることを説明しました。次週はこの模様をご紹介します。続いてはニュース解説です。このコーナーでは拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。日本における北朝鮮研究の第一人者、静岡県立大学泉はじめ教授を9月7日にスタジオにお招きしてお話を伺いました。テーマは、北朝鮮がなぜアメリカからテロ支援国家に指定されたのか、また北朝鮮がその指定を解除されるためには何が必要とされているのかについてです。
まずなぜ、北朝鮮がそのアメリカのテロ支援国家リストに今指定されているかという、少し歴史をたどってみたいと思いますが、そもそもは1987年の大韓航空機爆破テロ事件というものがありまして、北朝鮮がまあテロ行為を行った。これを受けて、アメリカは、北朝鮮をテロ支援国家リストというものに今指定をしたわけであります。で、まあ、その後、実はその1987年の、大韓航空機テロ事件以降は、北朝鮮が明確なテロ行為を働いているという、まあ、そういう証拠はありませんので、このテロ支援国家リストから解除する、話というのは、米朝間でもずっと話を、協議がされてまいりました。そして2000年に、クリントン政権の、まあ、一番最後の年でありますが、2000年の秋には、キム・ジョンイル国防委員長の、まあ、特使として、チョ・ミョンロという軍人がワシントンを訪問いたしまして、まあ、その時に、アメリカと北朝鮮は国際的なそのテロリズムに反対するということで、まあ、共同声明を発表するというところまで言っておりましたが、まあ、ただそれでもなおまだテロ支援国家リストからは、北朝鮮は解除されないままに21世紀に入ったわけであります。で、ブッシュ政権になりまして、日本の拉致問題というのは、これはいわば北朝鮮のテロ行為であるということからですね、まあ、拉致問題の進展解決というものも、まあ、そのテロ支援国家リストからの解除の、まあ、一つの条件ということになって、まあ、現在に至っているわけでありますが、今の現時点におきましては、アメリカを中心とします、まあ、国際社会の基本的な立場ということになりますと、まあ、二つの少なくとも大きな条件があるということになろうかと思います。まあ、一つはまさに日本の拉致問題に非常に関わる問題ということになりますが、まず第一に、淀号のハイジャック犯人を北朝鮮はずっとかくまっているわけでありますので、まあ、これは淀号のハイジャック犯というのは赤軍派であります。まあ、いわば国際テロリストだったわけでありますから、その国際テロリストを北朝鮮が保護しているということは、やはりテロ支援ということになりますので、この淀号のハイジャック犯人を日本側に引き渡さなければいけないと。まあ、さらに、拉致事件、拉致問題の、まあ、進展解決に向けた誠意ある態度というものを北朝鮮が取るべきであるということになりますので、まあ、その問題も北朝鮮はきちっとクリアしなければいけない。それともう一つは、現在の6者会合の中で進んでおります北朝鮮の非核化という問題もここに伺ってまいりますので、北朝鮮が少なくとも核施設の不能化というものをきちっと実現をしないと、テロ支援国家からは解除されないというのが今のアメリカの立場ということになろうかと思います。で、一方、北朝鮮は非常に強く、そのアメリカがテロ支援国家リストから北朝鮮を外してくれるように求めておりまして、まあ、これは 北朝鮮の観点からしますと、アメリカの敵視政策、北朝鮮に対する敵対視政策を変えるという観点からも重要だということでありますし、もう一つはテロ支援国家リストから解除されないとですね、まあ、国際的な経済協力を得る上で非常に難しいということもありますので、まあ、その国際社会から経済支援を得るためにもテロ支援国家から解除してほしいというのが北朝鮮の立場だと思います。しかしこの問題が解決するためには、先ほど申し上げましたが、北朝鮮がまず淀号のハイジャック犯人を日本側にきちっと引き渡す、そして、拉致問題について少なくとも再調査を開始するといったような誠意ある態度をきちっと取るということが最低の前提条件ですし、同時に核施設の無能化、無能力化ということについてもきちっとした態度を、政策立場を取るということが最低の条件になるということだと思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。よいしょ。今回は微笑ましい秋祭りをご紹介しましょう。泣き相撲です。泣き相撲は日本各地で行われていて、時期も内容も異なります。収穫を感謝するものや子どもの成長を願うものなど、趣旨も様々、勝負の方法も様々ですが、今回は国の無形民俗文化財に指定されている栃木県鹿沼市の生子神社の泣き相撲をご紹介しましょう。参加できるのは生後6ヶ月ぐらいの首の座った子から3歳くらいの幼児まで。境内に作られた土俵に回し姿の力士に扮した氏子が東西の土俵から幼児を抱きかかえて上がります。お囃子が奏でられる中、土俵を取り巻く見物人や家族のよいしょーよいしょーの大きな掛け声とともに、両力士が子供を高く振り上げます。この勝負、泣く子は育つという縁起を担いで、先に泣いた方が勝ちとされます。普段は泣く子を癒す親たちも、この時ばかりは泣いてーと大きな声で応援。高いところに振り上げられてキャッキャと喜ぶ子、何が起きているのやら分からずキョロキョロする子や、親から引き離されて立ち会い前に泣き出してしまう子、子供の泣き声や見物人の笑い声と歓声が秋の高い空に響きます。生子神社ではこの泣き相撲が今年は9月23日に行われます。以上、列島だよりでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。今週からは拉致問題に対する日本政府の国内における取り組みについてご紹介します。今週は日本政府の捜査や調査によって明らかになった新たな拉致被害者と拉致の実行犯についてお伝えします。日本政府は2002年9月の日朝首脳会談以降も、拉致の可能性を排除できない事案につき、帰国した拉致被害者からも協力を得つつ、引き続き必要な捜査・調査を進めてきました。こうした捜査・調査の結果、最近も新たな拉致被害者2名の追加認定や、拉致の実行犯の国際手配がなされました。まず、新たな拉致被害者の追加認定についてお知らせします。捜査当局による捜査・調査の結果、1977年10月に鳥取県で失踪した松本京子さん、そして 1978年6月に兵庫県で失踪した田中稔さんに関し、北朝鮮による日本人拉致容疑事案と判断するに足る新たな証拠等が得られました。これをもとに日本政府は2005年4月に田中稔さん、2006年11月に松本京子さんを拉致被害者として認定しました。これにより日本政府が認定した北朝鮮による拉致事案は12件17名となりました。次にこれらの拉致事案に関し、拉致の実行犯等の国際手配の状況について説明します。捜査当局は現在これらの拉致事案に関わる拉致の実行犯及び共犯者として10名を特定し、逮捕状の発布を得て国際手配を行い、また政府として北朝鮮側に身柄引き渡しを要求するなど所要の措置を講じています。その10名は次の通りです。久米豊さん拉致の主犯格、北朝鮮工作員キムセホ、地村さん夫妻拉致の実行犯、北朝鮮工作員シン・ガンス、蓮池さん夫妻拉致の実行犯、北朝鮮工作員通称チェ・スンチョル、共犯者通称ハン・クムニョンおよび通称キム・ナムジン、曽我三好さん、ひとみさん親子拉致の実行犯、北朝鮮工作員通称キム・ミョンスク、原田大樹さん拉致の実行犯、北朝鮮工作員シン・ガンス、共犯者キム・キルウク、石岡徹さんおよび松木薫さん拉致の実行犯、淀郷犯人の妻森頼子および若林咲子、有本恵子さん拉致の実行犯、淀郷犯人魚本君弘。またこれら以外でも日本人拉致事案ではありませんが、2007年4月警察庁は1973年12月頃発生した北朝鮮工作員の子供2名の失踪事案を北朝鮮による拉致容疑事案であると判断し、その実行犯木下陽子を国際手配しました。日本政府としては今後も引き続き必要な捜査調査を進め、新たに拉致と認定される事案があれば北朝鮮側に対し然るべく取り上げていきます。また実行犯の特定も含め拉致の真相究明を全力で進めていく考えです。また日本政府は拉致問題の解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国を強く求めています。次回は引き続き日本政府の国内における取り組みについてお送りします。以上、拉致問題解説でした。続いては北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週は増本瑠美子さんのご家族のメッセージをお届けします。増本瑠美子さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で拉致されました。当時24歳で会社員でした。増本さんの弟さんで拉致被害者家族会の事務局長でいらっしゃる照明さんとお姉さんの平野文子さんからのメッセージです。
ルミ子、本当に苦労してるね。想像できないけど頑張ってると思います。家族力合わせて頑張ってると思います。みんながね、ルミ子たちの帰りを待ってるの。何も心配しないでいいよ。本当にいろいろ考えたら踏ん切りがつかないこともあると思うけど、日本に帰ってきたら本当に世界が広がるから、本当に鹿児島も天文館も全く変わってしまってるし、 もう浦島太郎みたいな形に多分カルチャーショック受けると思うけどね、ぜひあなたの子供たちにも見せて、早くこの日本の姿を見せてあげたい。父ちゃんも残念ながらね、病気で世に行ったけど、父ちゃんがね遺言を残しました私に。文子って、ルミ子が帰ってきてもあんたが長女だから、兄弟仲良くやってくれよっていうこと。私は本当に今まさに兄弟、さっきも照明が言ったけど、敏子さんという新しい家族を迎えて本当に今仲良くやっております。ルミ子も本当にね、その男の子2人と聞いてます。ひょっとしたらまた増えてるかもしれないしね、ぜひもう本当にみんなで帰ってきてください。待ってますよ。母ちゃんも待ってるからね。
おふくろももう80になるから、足腰あれだけ弱くなってるとちょっと先行きどうなるかわからんし、早く帰ってきてほしい。鹿児島では周一さんのその、もう復職も、できるようになってる。だから何の心配もいらないと思うよ。あとは子供たちが日本語を喋るまで修練しなきゃいけないけど、若いうちだったらどうにか日本語を覚えることもできるでしょう。今本当に姉ちゃんが言ったようにね、日本というのはこう30年近くの間にもうすごい変わりようで、僕たちもついていけないところがあるんだけど、携帯電話もいろんな、もうほとんど一人一人が携帯電話を持っているような状況なんですよ日本は。その携帯の機能もすごく良くなってるし、まあ、鹿児島はまだ地下鉄はないですけれども、電車もすごく綺麗になって、そして路面電車のその 路線もだいぶカットされてて、今は繁華街を走っているような状況です。北朝鮮というのは寒いところで、ルミネが本当にその寒さに耐えられているのかどうかちょっと不安ではあるけれど、早く暖かい鹿児島に、帰ってきてください。本当に元気で帰ってくれることをみんなが望んでる。しんちゃんもそうだし、私の妻もそう、本当姉ちゃんもみんなして待ってるから、とにかく元気で帰ってきてください。じゃ あ今度は日本で会いましょう。
拉致被害者増本留美子さんの弟さん照明さんとお姉さんの平野文子さんからのメッセージでした。以上、ご家族の声をお届けしました。この番組、ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。